ームアカデミーワッショイ、お疲れ様です。渡辺明乃です。メタリスをやらせていただいてですね、しかもこうメタリスで歌を歌わせていただきました。すごいことだと思います。ちなみにですね、このフリートークメタリスと私という題材でやっておりますが、まあ結構こう月並みな質問というかですね、必ず聞かれるメタリスと似ているご自分とキャラクターが似ている部分はどこですかとかっていうのがあるんですけれども、まあ、彼の場合はですね、超ロボット生命体ということでですね、人外であるということで、特に似ているところを探す必要はないかと思います。歌がねすごいんですよ。これあれですね、ハプ様のイメージソングと僕とあやねたがやってるエーヌちゃんのお歌が3枚同時発売ということでですね、3枚同時、この差がどこに出るかと、おそらくエーネが一番売れるかなと思うんですが、これがどっこいメタリスが一番売れたらすごいななんて思いつつ、だってハプちゃんも捨てがたいっていうことなんですけど、まあまあアカデミーワッショイ濃いです、やたらと濃いです。あれですね、ギャグはこう、あとギャグのアドリブをこう、なぜこう台本にアドリブでお願いしますと書かれているのかがわからないというぐらいですね、メタリス毎週毎週アドリブでお願いしますっていう指示が来ました。僕はそんなに面白い人間ではないのですけれども、まあギャグはね、恥ずかしがったりちっちゃくやると余計辛いので、僕ではなく周りの方が笑えないんだったら笑えないことが笑いにつながるんだという理論で、毎週毎週何かしらやらせていただきました。メタリス、そうだな、歌の話もしようかな。ちょっとダラダラ前後左右しますけれどもね、左右はねえな、メタリス青い炎上 Forever with you ということでですね、まず注目すべきはジャケットでございます。皆さんはこうヘビーメタルというジャンルをご存知でしょうか。そのヘビーメタルというジャンルがありましてですね、私それのバンド、趣味でですね、個人で渡辺でこうバンドを組んでるんですけれども、まあこのメタルを一度足を踏み入れた人なら、まあ大抵している超有名バンド、そちらの、ロゴといいますか、そのバンドロゴにやや似て、いや、告示ぐらい、まあそれ言っちゃうとちょっと危ないんですが、もしこれが誰かがメタルファンの方がですね、特にアニメを見てないマカデミー賞も知らないという方がですね、こう CD ショップで見た時に、オンだよ、新しいキャラみたいな、あれ新しいロゴ、こんなキャラがつくようになったのみたいなことで騙されて買ってしまうんじゃないかと思うほど、渡辺少々驚いております。これ大丈夫かな、すげえクレームきそうなんですよね。でもマカデミア賞って書いてあるから大丈夫かな、ただ、まあ、そのバンドがマカデミア賞のテーマソングを歌ってるよみたいなニュアンスになってしまうこともあったりするかな。まあでも騙されたら騙されたですね、メタルとしてはですね、非常にこう古き良き時代のメタルでございますね。作曲家さんの方はですね、こうすごく丁寧に作ってくださった新しい古いメタルでございますので、すごくこうしかもコンパクト、青い炎上3分以内で曲が終了でございます。すごい、それすごいすごいですが、やったら難しいギターソロとかも入っておりますのでですね、ギターを志すギターキッズたちや、メタルってなんだろうって思うキッズたちや大きいお友達まで皆さん聴いていただいてですね、これが弾けるようになったら大抵のポップスも弾けると思いますね。その辺を頑張っていただきたいなと思います。青い炎上の中身については、メタリスの恋心なので、特に、見てもらえばわかるかな。分かんなくてもあれだね、なんか感じろってやつですねと思いますよ。でハプちゃんの方もちょっと見て、今手元にあるんで見ますね。ハプちゃんの方は、ジャケットがやや危ないです。こんな作品ではありません。これも誰か騙されて買うんじゃないかしらって思うんですけどね、魅惑のラビアンローズって多いみたいなね。 ちょっとね、それっぽい感じのジャケットですね。中身はと申しますと、ハプシエル様になっておりますね。タイトルも分かる通り、まあ、ハプチャマのイメージソングということで、まあ、ハプ様は、まあ、皆さんも見てくださってるので分かると思いますが、在所大将濃いキャラでございます。もう濃いとしか言いようがありませんね。さすが飛田さんでございます。勉強になりました。そしてエーネウスさん、エーネウスさんがね、可愛いんだ、すげー可愛いんだ。これなんかこれがあるおかげでこう僕らが引き立つというかですね、僕らがの存在意義があるんじゃないかぐらい素敵な可愛い歌詞です、歌詞になっております。そうか、 NS さんはやっぱりこういう優しい人なんだな。なんかちょっとマカデミマッションの中でアフレコをやっているとですね、ちょっと普通の人が一番目立たないっていうか、こう何の味気もない人に見えるという、ちょっとかわいそうな、ゲストで来た方々がですね、普通の役をやるとですね、あら、なんかちょっと印象薄いよねみたいな感じになってしまうという役者泣かせの現場でございまして、あ、CD ドラマの話しろって言ってたんだ。そうだ、 CD ドラマはですね、大丈夫、尺の方は長く長くと言われているので、まだダラダラ喋れそうな感じなので、ちょっと言っちゃおうかな。CD ドラマの方は、まあ、マカデミーワッショイですね。お祭りです、お祭りですが、今回も叫びましたね。いやー、叫びましたね。こうふとした質問なんですが、このメタリスがスズホに惚れるという、それの設定を僕は別に何も思わないんですが、もし万が一ですよ、万が一本当に結ばれた場合、ぶっちゃけいいのかな、結婚生活上というか、それって大丈夫なのかな、どうしよう、なんかちっちゃいメタリスとか生まれてきたら、それなんかやだな、ちっちゃいメタリス生まれたら僕がやんのかな、どうしよう、顔だけメタリスで髪型がスズコとかだったらちょっと気持ち悪い、それも嫌だな、ということで、きっとくっつかないのがメタリスの醍醐味なんじゃないかと思いますけれども、まあまあまあまあ、今回はですね、嫉妬に狂ったジョージが、メタリスの気を引こうとしてスズホをいびると、そしてスズホをいびるとか、スズホをいなくさせようとするというですね、まあ王道のね、昼ドラ感たっぷりな感じのね、この泥棒猫でございますよ。言うてみれば、興味なかなか言わないし、人生において言わねえんじゃないかと思いますけど、お、5分経ちましたよ、5分ぐらいがいい、そして長ければ長いほどと言われてます。これどこで終わらす、逆にダラダラしてればずっと喋れるけど、いいのか良いのか、これ聞いてて楽しいのかしら。まあですね、まあ内容の方は聞いていただければ、わからない内容じゃないので、まあまたね、こうちょっとジョージがメタリスに惚れてしまった時からですね、ジョージとあまり会話をしてなくてですね、久しぶりに今日会話したなと思って、そういえばなんかスゾさんが好きなんだと認めてから、あいつと口聞いてねえやと思って、ちょっとジョージがかわいそうになりました。でもなんかなんだろうな、ジョージってどうなんだろうな、ジョージをやってる赤巻くんはなんかこうすごい真面目な方というか、真面目な子でして、真面目な子なので、なんかアドリブでジョージとメタリスお願いしますとかってなると、いつもこう、あぐらさんすいません、ちょっと確認していいですかってくるんだけど、あ、別に僕適当にやるから大丈夫だよって、すごい無茶ぶりとかしないから、嫌だったら嫌だって言ってくれればいいよみたいな感じで言ってたら、それをすごく真剣に悩むぐらいの、アドリブなんてそんな打ち合わせしたら楽しくないじゃんって思ったんですけど、ジョージはそんなね、こう真面目な人で、まさかこうなんて言いますかね、殿方同士のこの恋愛の役をですね、こう本当の、まあ、女の役者とそういう芝居をすることになるとは夢にも思わなかった。そして僕もこうまさか普通のアニメーションにおいてそういう系の役になるとは思わなかった。まあメタリスは違いますけどね、まあ、ジョージがちょっとまあ報われないけれども、ジョージは報われなくなったおかげで、キャラが立ったということでございますので、皆様そちらの方ね、ジョージもこうかわいそうなんでね、きっとね中にはいるんじゃないですかね、なんかこのあいつのことが好きだったのにみたいなね、友達だと思っていたらちょっと良くなっちゃったみたいなね、いやいやいや、隣に行った芝生のね餌は美味しく見えるって話ですよ、あれそんな日本語じゃねえな、隣の芝は青く見えるとかそんな感じだったかな、まあいいやということででございました。メタリスと私、メタリス、そうですね、すごく楽しい役だったんで、これから先また何かの時に、そうだな、ジョージとデュエットとかして どうかな、微妙だな、どこに売れるんだろう。まあいいか、まあネタとしてですけどね、ジョージとメタリス、そしてマカレミはシャイ、これからも末永く、そしてですねメタリスという役をやって渡辺明の、腹のくくり度合いがまた大人になりました。肝ではありません、腹のくくり具合です。それがメタリスの醍醐味だと思います。皆さんとメタリストマカデミワッショイにこれから先明るい未来があることを願って、そんな渡辺明乃でした。さようなら。